ライフサポートサービス、あなたの窓口。毎月第1第3土曜日のこの時間はライフサポートサービス、あなたの窓口をお送りしています。ご一緒いただくのは株式会社プレジャーライフの南山大輝さんです。大ちゃん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は株式会社プレジャーライフの提供でお送りします。さて、今日もお相手は私、千葉めぐみです。大ちゃん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、もう夏ですね。だんだん暑さが、
ね、
はい、暑さにもちょっとずつ体も慣れてきたかななんて思ったりするんですが、
はい、
ね、まあ、ただまだ梅雨ということなの で、
ね、
その暑さと湿気と雨とそれにちょっと立ち向かわないといけない時期ではあります。
はい、
さあ、そんな中7月に入りましたけれども、このあなたの窓口でもいろいろとご相談に来られる方、お問い合わせなんかもあるかと思うんですが、
はい、
今日はちょっと改めてこのあなたの窓口で行っているサービス、本当にたくさんあるってね、
はい、
いつも教えていただいてますが、こちらについてまた改めて詳しく教えていただきたいなと思います。
はい、
はい、
まあ、我々ね、まあ、いつも前でよく言うんですけど、うん、窓口ってついてるから保険の窓口なんじゃないのっていうね、はい、この話があるんですけど、
はい、
決して保険の窓口とかいうことでやってるわけではなくて、
はい、
やっぱりね、皆さんお一人お二人でお住まいの方たくさんいらっしゃいますしね、やっぱ困ってることっていうのはお持ちなんですよね。
うんうんうんうん、
でそんな時に、ね、専門的にわからないよっていうのが一般的なお話だと当然思うので、
はい、
個別に、ね、そういう例えば水道のことは水道屋さんに言うとか、電気のことは電気屋さんに言うとかいうことあると思うんですけど、うんうん、ね、もうわからないからっていうことでお困りの方たくさんいらっしゃりまして、うんうん、まあ、特に、ね、困ってることすらわからないよっていう方もたくさんいらっしゃる、
はい、
まあ、そういった方のために、まあ、寄り添っていくため、うん、寄り添って我々が寄り添って、皆さんのこう代わりができるようにということで、で、まあ、そういったあなたの窓口になりますっていうことで、やらせていただいているそういうサービスなんですよね。
はい、
はい、
確かに水道屋さん電気屋さんもここにあるとは思うんだけれども、
そうです、ね、
自宅の近くにどこにあったっけとか、どこに連絡すればいいんだっけっていう方ね、はい、多くいらっしゃるんじゃないかなと。
そうですね、
ましてやこう引っ越してこられたりとか、そういう方々でしたらそういうお付き合いもまだないでしょうし、そんな時にこう連絡していただきたい、お問い合わせしていただきたい場所であるっていうのがね、嬉しいところですよ ね、
まあ、ね、いずれにしましてもこう年齢が、ね、増してくると、うんうんうん、ね、今まで頼んでた方も高齢になられたりとかして、
ね、
もう頼むとこないんやとかね、
はいはいはいは
い、いう方もたくさんいらっしゃるみたい で、
うん、
で、まあ、いずれにしましてもね、子供さんやね、お孫さんにお願いするっていうことで、
うん、
対応、ね、できているお家とそうじゃないお家、うん、たくさんありまして、まあ、だから、まあ、信頼できる、
うん、
そういった先ないかな、何でも頼めたらええのにっていうことで、まあ、始まった部分がありまして、特に私らはもともとお墓の善寺山の方のお客様ではそういった問い合わせが結構あったもんですから、はい、まあね、お客さんの声からスタートしているサービスではあるんですけれど、我々の、ね、人間関係、まあ、この地域の中 の、 このパートナーシップっていう流れの中で組み立てできることだなということで、はい、で、まあ、お客様の ご希望の、まあ、お困りごとの解決の内容と、はい、まあ、我々ね、それぞれ の、 パートナーシップの中で、
うん、
まあ、プロフェッショナルが付き添ってできるサービスの展開をできるということと、うん、やっぱりその間にね、うん、まあ、僕らみたいなのが入って、
はい、
お客様のご要望をちゃんと聞いて、うん、そのご要望に対してのサービスを、組み立てするというところで、はい、だからまあ一社じゃダメなんですよね。
うん、
だから複合して組み立てをするときに、
は
い、パートナーシップが必要になりますんで、
うん、
まあ、まさにね、今から先求めていかれるようなビジネスモデルの一つだと思うんですけれど、まあ、そういったことでやってます。
はい、はい、では具体的にどういったそのサービス内容なのか、
そうです、ね、
どんなご相談が実際多いのか、はい、教えてください。
はい、まあ、もともとね、私たちがお墓の事業をしていたっていうところがありますんで、 まあ、特にお墓とかもそうですけど、姉妹ごとやね、要は終活と言われている部分の、はい、その姉妹ごとの部分のジャンルをまあ一つベースに捉えて、
はい、
まあお墓もそうですし、お仏壇もそうですし、うん、まあ、の特にお家のこと、
うんうんうん、
はい、
もう住んでいないご実家とかってことですよね、
は
い、
家じまいのね、はい、まあ、家じまいという言葉がいいのかどうかっていうのはありますけれど、家自体、実家のお家を特にですけど、まあ、あのもういらないよと、
うん、
まあ、どうやって処理していったらいいのとかいうことで、うんうん、まあ、大体ですね、まずあのお仏壇の問い合わせ結構あるんです。
ああ、そうですね、はい、まあいろいろね、例えばじゃあ家じまいをしようとすると、はい、まず中のものを片付けないといけない そうなんです、はい、そんな時にあれこれどうすればいいんだろうって思 うトップが確かにお仏壇かもしれませんね。そうなん
です、これどうなして処理したらええんかわからへんって
思いますよね、
いっぺんに一番初めに思うみたいで、まあ、それをまずね、我々は供養させていただいてるんで、はい、引き取らせていただいて、まあ、あのお寺さんにお供養、ご供養していただく、
はいはいはい、
まあ、お焚き上げ供養させていただくんですけど、まあ、それがまず一つ、はい、そこからですね、うん、あのでも長いこと置いたままにしとるんやという、うん、
はい、
お荷物がお家の中にいっぱいあるわけで、
もうそれはそれは、はい、たくさんの歴史とともに詰まってると思います。
でそれもどうしたらええんやろと、うん、で、まあ、何やったらなんかこう売れるもんないんやろかっていうのことをまず思ったりされるらしいんですけど、
確かにね、昔これはもう高価なものだったのよっていうのがね、はい、ありますよ。使わないけど捨てきれないっていうようなものも、
はい、でですね、やっぱ古物になるんですね、うん、そういった場合ね、はい、じゃあ古物になると、例えばですよ、はい、あのタンスとか引き出しとか、あのこの水棚とかあるじゃないですか、
はいはいはい、
食器棚みたいなね、うん、ああいうものの古いものとかの見る人と、はい、あの例えば絵画とか、
あ、
はい、あのお家の中でもね、あるものによって、はい、査定する人間がやっぱりちゃうん
です、ね、違うんですか。
何でもできる場合やったらいいんですけど、
まあ、確かに得意分野っていうのがね、はい、あるとは思いますけど、
家電でもそうですし、家電でしたらね、例えば5年以内じゃないと値段がつかないとかあったりするんですね。だからまあそういったことも含めて、うんうんうん、まあ、僕らはあのやっぱりそのジャンルジャンルで、
うんうんうん、
置いているんで、まあ、そういった 彼らとちょっといろんな話で、例えばおもちゃなんかもそうなんですけど、はい、ブリキのおもちゃかどうかわからなかったけど、ブリキのおもちゃはね、あのおじいちゃんおばあちゃんのちっちゃい時のやつやったりするんですけど、うん、まあ、そういうのあるよっていうお家もあるでしょうし、
今ちょっとお話聞いてて、うん、そういうのももしかして売れるかもしれないんだっていうのにびっくりです。
そうですね、まあ、値段がねつけばいいなっていうところになるんですけど、まあ、だから自分たちでメルカリなんかでね、こうやられてる方もいらっしゃると思うんですけど、それもあのね、こうなんていうんですか、欲しいっていう方がいらっしゃるから値段がつくわけで、
確かにあの今最初にね、タンスっておっしゃって、うん、え、タンスもって思ったんですけれども、うん、あのでタンスとして使うんではなくて、例えばお店のディスプレイとして使われたりっていう方もね、それで欲しいっておっしゃる方もいらっしゃるかもしれないってことですもんね、
はい、
へえ、面白い。
だからねもし、うん、あのね、古いお家なんかでちょっとこう空き家で長いこと置いてたら、うん、そういったものもね、やっぱりね、あの虫が食べたりしますので、
あ、そっか、
悪くなっていくんですよね。
確かにね、ちゃんと保存ってしてないですもんね、
うん、
もう放置してたものですもんね。
だからね、まあ、例えば移動させようと思ったら崩れてきたりするようなものだとしたら、なかなかお値段つかなかったりするので、
そうですよね、
はい、まあ、だからそんなこともありますよということなんですよね、うんうんうん、だからあのよっぽどのもんでないとなかなか値段はつかないんですけど、
はい、
まあ、大体ね、あの普及してるものをこう、うん、数多くあるものを持ち合ったりするんで、ただね、まあ、本当にあの明治とか江戸とかのものをお持ちのお家もあるので、まあ、そういった場合ね、ちょっとお声掛けいただいたりというのもあるんですけど、だから家自体だけでもね、結構いろいろとこうあの思うことってあるんですね。だからまああの片付け、単純な片付け、ね、もういらないもの、前から自分のね、親が使ってたものとか、うんうん、自分たちが子供の時にね、うん、あったものもいらないよという、はい、まあ、実感にそういうのもいっぱいあると思うんですけど、あとですね、やっぱりそのこの辺農家が多いので、うん、あの農機具関係とか
を多いです、ね、
まあ、ついね5年ほど前までおじいちゃんがやってたんやとか、
確かにあの母屋とは別に納屋っていうのがあって、はい、そちらにぎっしり
でしょう、
はい、詰まってたりとかしますもんね。
でね、まあ、やっぱり自分の家で何か作ったりされてるお家も結構あって、うん、なんかのなんていうんですかね、お漬物とか、
あ、はいはいはいはい、
あの樽みたいなのがね、いっぱい置いてあったりとか、
ありますね、ありましたありました、漬物はあの何やに鶏肉ものっていうイメージでした。
そ
う
そ
う
そう、とかね、あとね、思っても見ないあの、うん、縁の下にね、いっぱいこう植木鉢とか置いてあったりとか、
ありますあります、はい、ありますよ、
いっぱいあるわっていうところで、で例えばね、物にもせえへんのに自転車いっぱい置いてあったりとか、処分してないっていうのがね、
結局やっぱりね、そのちょっとまあ粗大ごみに出せばいいんだけれども、はい、もうあのうちの漁師なんかもそうですけども、その出しに行くことが、ちょっと動かすことがもう腰が痛くてできないっていう方多いと思うんです、はい、そうなんです
よね、だからね、まあ、そういったこともそうですし、うん、まあ、だから単純にね、お片付けっていう部分でもまあ部分的にしてもらいたいという方もいらっしゃるでしょうし、でまあそういうね、家をしまう上でまず片付けが済んでないからというのがまあ多くあるんです、
う
ん、
そうですね、
でその次はやっぱり家自体をね、うん、どうするんか、使わないんであればやっぱり処分していかないといけない、うん、でやっぱ空き家になってるとどうしても火事とか、
あ、そ
ういったことになりやすいので、はい、やっぱりね、解体しておく、
そうです、ね、
の持っておくんやったら置いとく、
そうです、ね、はい、
でも置いとくまいとはもったいないから、うん、ね、まあ、それをまあ売却できるんだら売りたいっていう人もおれば、うん、そこね、周辺ちょっと新興住宅地に近いところになってるところやったら、例えばあの駐車場が少ないとかね、うん、そういったこともありますんで、
アドバイスもねしていただけるというのは、もう全くどうしていいかわからない、はい、何から手をつけていいかわからないっていう方だと思うので、うん、はい、やっぱりいろいろこういうふうな方法があるよって教えていただけるとありがたいですね。そうですね、
あとね、やっぱりね、その不動産の買い取り、不動産業者さんもね、何社かいらっしゃるんですけど、はいはい、買い取りもね、うん、まあ、評価との兼ね合いとか、うん、例えばこう出し方とかいうのでお値段も若干変わったりもしますし、やっぱどうしてもね、高く売りたい方もいらっしゃると思うんですけど、なかなかね、そこら辺も難しい場合もあるので、やっぱりね、だからそういったことをね、まあ、事前に考えておかないと、いやいや、うちこっち値段ある戻ったのにっていう方がたくさんいらっしゃるんで、
なるほど、
だからやっぱりね、そこら辺も含めて考えていただいていいと思います、
はいはい、じゃあまずはお片付けとかしまいごとというところをちょっとポイントに、
そ、ね、
はい、
まあ、それ以外にもね、たくさん150ぐらいサービスを用意してますので、そうですよね、
はいはい、まずはあなたの窓口にご一報ください、はい、今日お話しいただきましたのは大ちゃんでした。ライフサポートサービス、あなたの窓口、本日はこのあたりでお別れです。次回は7月16日のこの時間にお会いしましょう。大ちゃん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は株式会社プレジャーライフの提供でお送りしました。